暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市国保予防課の沢口さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
沢口さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は5ヶ月から1歳半までの離乳食と1歳半から小学校入学までの幼児食についてお話しします。
はい、離乳食と幼児食。
はい、
うちも一人子供がいるので。
あ、そうなんですね。
はい、あの離乳食も幼児食も経験はしたはずなんですけど、
はい、
もう10年以上前なので。
あ、そうなんですね、はい、そしたら10年前と比べて変わってるところもあると思いますので。
あ、そうですよね、
はい、
いろいろ常識とかも変わってるですもんね。
そうですね、
はい、じゃあちょっとまたいつか孫ができるかもしれないので、
はい、
その時に備えて聞かせていただければと思います。
はい、それでは離乳食からお話しします、
はい、
離乳食というとドロドロしているものというイメージがあると思います。離乳食は母乳やミルクをやめるのではなく、成長とともに母乳やミルクだけでは栄養が不足してしまうので、食品からも栄養を取り入れて幼児食へと移行する過程の食事のことを言います、
はい、
栄養面だけでなく飲むから食べるへ移行する練習にもなります、
うん、
赤ちゃんは母乳ミルクを飲む力は生まれつき備わっていますが、食べ物を噛んで飲み込むという口の機能は未発達です、
はい、
ドロドロの液状のものから始めて徐々に形のある硬い食べ物へと慣らしていくことが必要です。
うん、なるほど。やっぱ噛んで食べるっていうのは練習が必要ってことなんですね。
必要ですね、はい、
はい、
離乳食は月齢ごとに硬さや大きさ、使える食材など気をつけるポイントが異なります、
はい、
小さなお子さんがいるお母さんやお父さんだけでなく、これから子育てをする若い方やお孫さんのお世話をするおばあちゃんやおじいちゃんにもぜひ離乳食について学んでいただきたいです。
はい、自分たちの頃とは常識が違うということですから、はい、
そうですね、
ラジオ機能皆さん、
はい、
特におじいちゃんおばあちゃん世代、
そうです ね、だいぶ変わってると思いますので、はい、
ちょっとお嫁さんに怒られないように聞いていただければと思います、
はい、では離乳食の進め方についてお話しします。離乳食の開始時期としては生後5、6ヶ月頃になります、
はい、
母乳やミルクのように赤ちゃんを寝かせた状態ではなく、座っている状態で食べるので首の座りがしっかりする、支えてあげると座れるようになること、またお父さんやお母さんが食べているものに興味を示すようになることが離乳食を始めるサインになります。子どもの成長速度には個人差があるので、その子に合わせて進めていくことが大切です。この時期は口を閉じてごっくんと飲み込むことができるようになります。
はい、やっぱ最初ってその口を開けさせるというか、
はい、
食器を口に入れるのもなかなか難しかったりしますもんね。
そうですね、はい、
うん、
離乳食の開始前に果汁を与えるというイメージを持っている方もいらっしゃると思いますが、
はい、
今は食欲低下や虫歯への影響があるので与えないようにと変わっています。
あ、そうなんですか。
はい、発熱や下痢などの症状があるとき以外は、イオン飲料を飲ませることも控えましょう。
なんか赤ちゃん用のね用飲料とかも普通にありますけど、はい、あれもできるだけ
飲ませないようにというふうになっています。
そっか、あまり甘いものを与えちゃうと、はい、
そうですね、その後の離乳食の進みに影響することもありますので。
そっか、うちも最初はリンゴの果汁だった気がするな。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、最初は1日1回つぶしがゆを離乳食用のスプーンで一さじ与えることから始め、
はい、
少しずつ量を増やしていきます。飲み込みやすいように滑らかにすりつぶしたものをあげましょう、
うん、
赤ちゃんの消化機能は未熟ですので、美味しそうに食べていたからと一度にたくさんの量を与えてしまうとうまく消化できないこともあります、
はい、
離乳食とは別に母乳やミルクは飲みたいだけ与えてあげましょう。
なるほどね。そっか、はい、離乳食の時期ってこっち食べさせたいから母乳とかミルクをちょっと控えめにしちゃう、はい、かもしれないけど、それはしない方がいいってことですね。
そうですね、この時期はまだまだ母乳とかミルクから栄養を取ってほしい時期でもあります、
確かに最初の頃お粥の上澄みというか、
そうですね、
とろみのところをね、
はい、
上げて
少量ですし、
はい、微妙な顔してたのがなんとなく思い出しました
、はい、つぶしがゆを食べる量が増えたら野菜、芋類、果物を、さらに慣れてきたら豆腐、タラやカレイなどの白身魚、固ゆでした卵の黄身など種類を増やしていきます、
はい、
離乳食は調味料などでの味付けは必要ありません、お粥もその他の食材も素材の味のままで大丈夫です、
はい、
白身魚も味のついていない生のものを選びましょう。
あ、そうなんですね、
はい、
やっぱこう子供って口の中もまだ未熟で発達していないから、
はい、
あまり味の濃いものは、
そうですね、実は味を一番感じやすいのって子どもの時期っていうふうに言われているので、その時に味の濃いものだったりとかっていうものを覚えてしまうとその後の食生活にも影響するので、ぜひこの時期はとりあえず食材の味を覚えてほしい時期です、
はい、鍋の残りとかは揚げない方がいいですね。
そうですね、
別に用意して
用意していただきたいです。
わかりました。
はい、以前初期のうちは卵を食べさせていなかったのですが、今は生後5、6ヶ月頃からしっかり加熱した黄身を少しずつ与えることが推奨されています。
お、そうなんですね、
はい、卵はアレルギーがあり食べさせるのをためらう方もいますが、アレルギーを心配して特定の食材の摂取を遅らせてもアレルギーの発症を抑制できる根拠はないとされています、月齢ごとに合った食材を与える必要があります、
はい、
初めてあげる食材はお子さんの体調がいいとき、また病院が空いている平日の昼間に食べさせるようにしましょう、食べてみて湿疹などの症状が出たときはすぐに病院でアレルギーの症状か見てもらうようにしましょう、
はい、
初めての食材は1日1種類1さじから始めて徐々に量を増やしていきます、
昔はだからその卵にしろ何にしろ、はい、アレルギーがあるかもしれないやつはできるだけ遅くした方が、
遅くって言ってましたけど、
親の気持ちもね、なんとなく分からなくもないですけど、
はい、
まあでもどうせだったら早く分かった方がいいですもんね。
はい、
分かりました。ただあまり量は多くなく、
多くなく
ですね、
はい、離乳食を始めて1ヶ月過ぎた頃から1日2回食にしていきます、
はい、
2回食の与え方としては午前と午後に1回ずつです、できるだけ決まった時間に食べさせてあげることで食事のリズムができてきます。
はい、そうですね、赤ちゃんの時は泣いたらミルクですけど、はいはい、だんだん食事のリズムを作ってあげると、
はい、大切ですね、
はい、こういう時もしっかり母乳とかミルクはあげていいんですかね。
あげても大丈夫です。
はい、わかりました。
生後7、8ヶ月頃になると離乳の中期に入り食べることのできる食材が少しずつ増えていきます。
はい、
魚は白身魚からマグロやカツオなどの赤身魚が食べられるようになったり、脂肪の少ないお肉も食べられるようになります、 この時期は舌と上あごで食べ物を潰して食べることができるようになりますが、まだ舌を上手に動かすことに慣れていないため、口に入れたものを吐き出すこともあります。
あ、なるほどね、はい。
逆に離乳食に慣れてくると噛まずに丸飲みすることもあるので、声をかけながら食事をしましょう。
うん。
硬さの目安は大人の指で潰せる程度で、大きさは 2-3 ミリの塊を意識して調理しましょう。
はい、これそうなんですよね。吐き出すんですよね、赤ちゃんってね。
そうですよね。
これってでも決して美味しくないとか、
はい、
嫌で吐き出してるんじゃなくて、
まだまだ練習してる途中ですので、
うん、飲むタイミングがわからないってやつですよね。
はいはい、
そっかそっか。あとそのマグロとか赤身の魚が食べれるようになったり、はい、お肉食べれるようになるっていうのは、これ内臓が発達してくるってことですか？
そうですね、発達してきてその辺も消化できるようになってくるという時期です。う
ん、ね、嬉しいですよね、頼もしいし。
そうですよね。うん、生後9から11ヶ月では1日3回食となり、生活リズムを整えることが大切です。
はい、
この時期は歯茎で潰すことができるようになります。
うん、
まだ硬いものを自分の力ですりつぶして食べることはできません。
はい、
口から食べ物を出すときは硬すぎるという理由が多いので、確認しながら進めましょう。
なるほど。
またこの時期から自分で掴んで食べる意欲が出てきます。
はい、
手づかみしやすいような小さなおにぎりやおやき、スティック状のゆで野菜などを取り入れるようにしましょう。
なるほど、そういう時期になってきます ね。
そうですね。はい、手づかみ食べはテーブルや床などが汚れたり時間がかかったりしますが、手づかみ食べを十分にさせることでスプーンやフォークを上手に使って食べることにつながります。
ちゃんと手を使って食べるってことを覚えさせるってことですか？
そうですね。
うん、
はい、食事エプロンをしたり椅子の下に新聞紙を敷くなどしておけば後片付けが楽になります。
はい、
大人の食事からの取り分けもでき、醤油や塩などの調味料もごく少量であれば使用することができます。
うん、
自ら食べる動きが増えてくるので、赤ちゃんの手がテーブルに届き、足の裏が床や椅子の補助板につき、やや前傾した姿勢が取れるようにセットしてあげてください。
そう、そうなんですよ。この時期でもね、一番可愛いんですよね。
可愛いですけど、
うん、
一番大変な時期でもありますよね。
は
い、ま
あ、テーブル周りは大変なことになりますけど、ね、まあでもいいんです。顔中で食べてるあの姿を見るのがね、
う
ん、
はい、
たまらない時期でもあります。
12から18ヶ月になると離乳食も完了期に入り、形のあるものを噛めるようになります。
歯も生えてきてということですね。
そうですね。
はい、
またエネルギーや栄養の大部分が食事から取ることができるようになってきます。
うん、
母乳やミルクの量は次第に減っていきます。食事の他に1日1回から2回のおやつが必要になります。おやつについては後ほど詳しくお話しします。
はい、
食材は少し大きめに切ることで前歯を使って噛み切り、一口大を覚えていきます。
うん、なるほどなるほど。
牛乳を飲み物として与えることができるのは1歳を過ぎてからが望ましいと言われています。
はい、
他にも1歳までの食事で気をつけてほしい食材として蜂蜜があります。
はい、よく聞きますね、これは。
はい、蜂蜜は乳児ボツリヌス症を引き起こすリスクがあるので1歳を過ぎるまでは与えないようにしましょう。
うん、
食品には蜂蜜を使っているものもあるので原材料を見てから選ぶようにしましょう。
はい、蜂蜜についてはこれも消化とか免疫の関係ですかね。
そうですね。はい、
牛乳は何でなんですか、これ。
牛乳は鉄分が意外と入ってないので、
はい、
もう牛乳に切り替えてしまうと意外と鉄分不足になりやすいというふうに言われているので、それよりかはまだ育児用ミルクで進めていきましょうということになってます。
なるほど、よくわかりました。
はい、先ほどアレルギーについてお話ししましたが、皆さんは肌の状態とアレルギーが関係していることをご存知でしょうか。肌のバリア機能が低下したことにより食物アレルギーが起こるという研究報告があります。
あ、そうなんですか。はい、
私たちの体は口から物を食べるとアレルギーを抑制する方向に働き、消化する力が備わっています、うん、しかし肌から食べ物の成分やダニ、ホコリ、花粉などのアレルゲンが体内に入ってくると、体はそれらを危険なものとみなし、
はい、
アレルギーの症状が引き起こされる仕組みになっているそうです。
ああ、なるほど、免疫システムが過剰に反応しちゃうってことですか。
そうですね、うん、はい、なのでアレルギーを予防するために毎日保湿剤を塗って赤ちゃんの肌を保湿することが大切です。
はあ、なるほどね、はい、ベビーオイルとかってそういう仕事もあるんですね。
そう
ですね。そっか、大人もなんか火傷とかすると免疫が下がって ね、 ねって言いますけどね、
はい、
赤ちゃんはずっとそれにさらされてるってことですね。
そうですね。
はい、わかりました、
はい、続いて幼児食についてお話しします。
はい、お願いします。
幼児食とは1歳半から6歳未満の食事のことを言います。離乳食から大人の食事に移行する大事な時期になります、
うん、
また将来の食の基礎を作る時期でもあります。
離乳食の時期に比べると結構1歳半から6歳って長いですけど、
はい、そうですね、
でもその時期が大切だよということなんですね。
大切な時期になります、
はい、
3歳までの食事のポイントです。子どもの噛む力に合わせて硬さや形状を変えていく必要があります、
うん、
手づかみ食べに慣れた頃にスプーンやフォークの練習をするようにしましょう、
はい、
最初は上からグーで持ち、徐々に下からのグー持ち、いずれ鉛筆持ちになります。お箸へ移行、そしてその後お箸へ移行するようになります、
はい、スプーンフォークの持ち方もそっか、
そうですね、
大事ですね。
次に3歳から5歳までの食事のポイントです、
うん、
3歳を過ぎると食欲も増し、上手に食べることができるようになります、
はい、
また乳歯が生え揃う時期でもあるので、大人と同じ硬さでも噛めるようになります、
うん、
食事の内容やマナーも理解できるようになるので、子どもと食べ物のお話をすることで食育にもつながりますし、食事の時間が楽しくなります、
はい、
いただきますやごちそうさまの食事の挨拶のほかに、お茶碗を持って食べる、正しい箸の持ち方なども食事から学ぶことができるといいですね。
うん、そうですね。
食事中に遊んだり立って歩くことがあり、
はい、
イライラすることがあると思いますが、
うん、
食事中に怒りすぎてしまうと食事が楽しくないと感じてしまいます。
いや、そうなんですよね
遊び始めたり歩き始めたら、一口食べたら終わりにしようねと言ってだらだら食べさせるのはやめて、食事を下げてしまってもいいと思います。
うん、そう、食事中についついね怒っちゃうんですけど。
そうですよね、
今更ですけど反省してま す、
ですけど最後に子どものおやつについてです。
はい、
子どもは食べムラや好き嫌いなどから3回の食事では十分に栄養が取れないことがあるので、
うん、
おやつの時間に不足しがちな栄養を補います。おやつといえばチョコレートやスナック菓子などのお菓子を思い浮かべるかもしれませんが、おやつは食事の一部になるようなものと考えてもらえればと思います。チョコレートやケーキなどの砂糖の甘さは癖になりやすく、たくさん欲しがります、
はい、
甘さに慣れてしまうと食材の味そのものを感じにくくなるので、味覚の発達のためにも揚げる時期はなるべく遅らせる方がいいです、
はい、
揚げる場合は1日1個までやお休みの日だけなどと約束ごとを決めましょう。
ついついこれもね、あの子どものご機嫌取りというか、はい、ご褒美というか、
そうですよね、
うん、はい、ちょっと言うこと聞かせるためにおやつ使っちゃうことが ね、
はい、
あるんですけど、
個数とかを決めていただければいいかなと思います、
うん、はい、長い目で見ればそれもやめた方がいいってことですね、
はい、そうですね、
はい、
好ましいおやつとしてはチーズやヨーグルトなどの乳製品、
うん、
おにぎりやロールパンや食パン、果物などです。
はい、
ジャムやチョコが入っている菓子パンは砂糖が多く含まれているため控えていただきたいです。
はい、できるだけ甘さが控えめのやつがいいってことですね。
そうですね、うん、はい、3歳未満は1日2回、 3歳から5歳は1日1回を目安にしましょう。
はい。
また時間の目安としては食事まで2時間以上空くように午前中であれば10時ごろ、午後であれば3時ごろにしましょう。おやつの食べ過ぎでお腹が空いていない状態だと遊び食べの原因にもなりやすいので量や時間をしっかり決めることが大切です。
はい。
おやつと一緒に飲む飲み物にも注意が必要です。皆さんもご存知の通り砂糖の多いジュースは肥満や虫歯の原因になるので水か麦茶、牛乳にしましょう。
はい。果汁 100% のジュースとかもあまりは好ましくはない。
そうですね。やっぱり結構余分な糖分が入っている場合がありますので、うん、砂糖が入っていないとはいえ、
うん、
糖分の摂りすぎにつながることもあります。
はい。
二戸市は子どもの肥満も多く、うん、小学校に入る前から肥満のお子さんもいます。
はい。
子どもの肥満は大人になってから生活習慣病になりやすくなります。子どもの時から食生活に気をつけていないといけません。
はい。
3食しっかり食べ、お菓子やジュースを取りすぎないようにし、体を動かしてたくさん遊ばせましょう。
何でしょう、生活の上で車がどうしても必需品になるので、
はい、そうですね、
親と一緒にいると車移動も多くなってね、
はい、多くなりますし、うん、最近はやっぱりスマホを見てる時間も長いお子さんが、はい、増えてきてますので、体をどれだけ食事に気をつけてても体を動かす時間が短いと肥満になりやすいというところもあるみたいです。
いや、そうですよね。
はい。
うん。
市の事業としては乳幼児健診、離乳食教室、栄養相談、乳幼児施設での食育教室を行ったり、個別での相談も受け付けています。
はい。
お子さんやお孫さんの食事のことでお悩みがある方はお気軽に二戸市総合福祉センターまでご相談ください。
はい。
ホームページでは離乳食のレシピも公開していますので参考にしていただければと思います。
うん、なるほど。
その他に栄養講話や郷土食、雑穀を使った料理など調理実習の出前講座も受け付けています。サークルや地区の集まり、会社での健康教室など10人程度集まっていただければ対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
はい。
ご希望の方はまちづくり課か国保予防課までご連絡ください。お待ちしております。
はい、ありがとうございます。
はい。
ちょっと短いので少しお話をさせていただいてもいいですか。
はい、はい、大丈夫です。
はい、今離乳食レシピみたいなお話もありましたけれども、はい、具体的にどんなのとか、
食材のテーマに分かれてたりもしますし、
うん、
魚を使った離乳食とか、はい、あとはやっぱり最近はベビーフード、ドラッグストアでもう既製品といいますか、
はい、
ものも売られてますので、それだけだとどうしても栄養が足りないっていうところがありますので、
うん、
それを活用して手作りの離乳食っていうものにもレシピも紹介しております。
はい。やっぱりね、お母さんたち働いてらっしゃる方も多いので、
はい、
どうしてもドラッグストアで売ってるベビーフードを使いたくなると思うんですけど、
はい、
やっぱあれそのままだと
栄養が足りないですね。
やっぱ足りないんですか。
はい。例えば、うん、鮭と野菜使ったおかゆとかっていう題名になってても、うん、裏面の表示を見てみるとタンパク質が足りなかったりする場合があるので、
る、はい、
やっぱりそれの他に家でこうシラスを準備したりとか、
うん、
野菜を茹でてそれに足してあげたりとかっていうことで、またレパートリーも増やせるんじゃないかなと思います。
まあ、でも一から作るよりは、
はい、
そういうのを活用すれば少しは、
ね、そうですね、
楽になるけれども、
はい、
やっぱりね、そうなんですよね。やり直しが効かないんですよね、子どもの子育てってね。後々になって、
はい、
あの時にチョコあげなきゃよかったなとかね。
そうですよね。
思うんですけどね。
振り返ると、
はい、
アレルギーについてなんですけれども、
はい、
最初に5、6ヶ月のうちに卵とか食べさせましょうというふうにお話ししましたけど、
うん、
そのアレルギーが怖い食材を食べさせる時のポイントなんですけど、
はい、
この口の周りが荒れてたりとかっていう場合はできれば避けてほしいです。
うん、
しっかり保湿してきれいになった状態になってから このアレルギーが怖いような食材を挙げていただいた方が、
はい、
発症は防げるんじゃないかなと思います。
それは何でしょう、その口の周りが荒れてたりする時っていうのはちょっと免疫が下がってるっていう、
下がってる時期で、やっぱり先ほどお話したように口の周りの皮膚からアレルゲンが入ると、うん、アレルギー発症しますよっていうことにつながるので、
はい、
肌がきれいな状態になってから、
うんうんうん、
離乳食与えていただいた方がいいんじゃないかなと思います、
はい、あとちょっとね、これどうなのか分かんないんですけど、
はい、
例えば親御さんがアレルギーはい、体質の方っていらっしゃるじゃないですか、
はい、
そういう人からたちのお子さんってやっぱりそのアレルギーになっている可能性って高いんですかね。一概にそうとも言えない、
そうですね、うん、遺伝もする場合もありますけど、
うん、
でも最近はやっぱり卵アレルギーを発症する方、親のその遺伝とか関係なく、
うん、
卵のアレルギーの発症は多くはなってきています。
あ、そうですか、
はい、
なんでしょうね、やっぱりそれは遺伝よりも環境みたいな、
環境はあると思います。昔はやっぱりこうなんていうの、汚い環境でもないですけど、
うん、
こうあまり今よりかは衛生的にはは
い
ちょっとこう落ちてるような環境での子育てだったと思うんですけど、
うん、
今は結構お母さんたちも手についたら拭いてあげる、口についたら拭いてあげるとかっていう環境にも変わってきてますので、う
ん、あまりにもデオドラントな環境になっちゃってるから、
はいはい、
子どもたちが本来生活の中で、例えばそうですよね、外の空気吸ったりとか、
はいはい、
何でしょうね、ちょっとそれこそ落ちてるもの舐めたりとか、
うんうん、
子供だからしますけど、
はい、
それで獲得してた免疫がなくなってるってことなんだ。
そうですね、最近の子たちは。
なるほどね、うん、でも確かにそうですよね。
そうです
よ
ね、
うん、子供がいろんなもの舐めたりするのは、
はい、
確かに親から見てると止めたくなるけど、
そうですね、
あれはあれでどう起こさなければ必要なことだったりするんですかね。
意外とそうですよね。
そっか、
はい、
いろいろちょっと考えさせられるテーマですね。
そうですね、
それってね、
はい、
いろいろ、まあ、今日もね教えて、いろいろと教えていただきましたけど、
はい、
うん、うん、まあそうね、本当にこれが果たして本当に子どもの将来の健康のためにいいのかどうかって、
はいはい、
まただって何年かしたら
また変わってくること
も変わるかもしれないもんね、
はい、あると思います。
そっか、
はい、
やっぱりまあじゃあ今日もちろんね、今日、佐口さんに教えていただいたことは大事にした方がいいけれども、
はい、
知識よりも目の前の子供を見ることが一番大事ですね。
そうですね、はい、
わかりました。で、まあ、何かあれば、
はい、
国保予防課の方に相談しに行くと、
はい、お気軽にご相談ください。
はい、わかりました、ということで、
はい、
お聞きの皆さんも、
はい、
ぜひちょっといろいろとアップデートしていただいてね、
はい、
はい、子育て頑張っていただきたいと思います、
はい、
はい、ということで今日は国保予防課から管理栄養士の佐口さんに来ていただきました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。